映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい
はい、
ちゃんまいチョイスでいいんでしたっけ？
お願いします。
はい、では映画の話しません。
最近多いです。
本の話、ちゃんまいが最近読んで、うん、まあ、感銘を受けた本。
うんうん。
胎児の話っていう本ですね。
はい。
胎児は赤ちゃんの胎児。話はひらがなです。うん、あ、ちょっと待って。本物じゃないね。実物持ってくるから。
うん。
はい、この、これですね。胎児の話。
はい。
はい、こちらは三島社っていう出版社から出てる本ですね。
うん、
で、増崎秀明さんっていう佐賀県伊万里市生まれの、うん、産婦人科医、もう引退したされたらしいんですけど、産婦人科医のおじさん。
うんうん。うんうん、
1952年生まれだから48、68、あ、もう結構おじいさんですね、もう。
うん。
おじいさんに対してテンション。はい。と、西條葉月さんっていう、作家さんなのかな？ちょっと待って。はい、1963年生まれの西條葉月さんっていう、科学技術と人間の関係性、精神医療などを取材している、ジャーナリストなのかな？の女の人。西條さんは63年生まれだから、57歳か。結構。西條さんと増崎先生と、西條さんが生徒になって増崎さんにいろいろ聞いていくみたいな、あの、で、胎児の話っていう題名からどんな話だと思った？これ
なんかだから、うん、赤ちゃんが出てくるまでみたいな。
でしょでしょ、
うん、
実際そういう話もするんだけど、これの、うん、あの本のね、面白いところは、
うん、
この増崎先生っていう先生、結構な、あの、長崎で有名な産婦人科医なんだけど、
うん、
この人が昔から何十年も産婦人科医やってて、子供を取り上げてるわけ、うん、実際現場で、
うんうん。
で、そこでこの人が少しずつ疑問に思ったことを、実際の現場で検証して、検証って言い方あれだけど、
うん、ま
あ、検証みたいなことをするときは許可を取るんだけど、うん、なんかちょっと知りたいこととか、そういうのを、あの、実際の現場で自分で調べたことを、
うんうん、
なんつうの、雑学みたいな、
はいはいはい、
トリビアみたいなことを、
うん、
あの、たくさん教えてくれるわけ、このおじさんは。それがすげえ面白いの。だから学校が論文書いて学者が調べるようなことを、このおじさんは疑問に現場で、あの、調べてきちゃってるわけ。だからそういうのを教えてくれる。で、このおじさん、あの、ね、長崎大学の名誉教授、2018年就任してて、
うん、
子供たちの教えてるんですよ。だからすごい分かりやすいし、あの、学者みたいな上から目線じゃないっていうところがすごいよかった、うん、話口調で書いてあるし、この本も、
ああ、対談みたいな、
そう、対談なの、だから読みやすいし。で、なんかほら、構えちゃいがちじゃないですか、こういう子供とか出産の本って。で、大体書いてあることってさ、うん、一緒じゃない？
あんま読んだことないんだけど、こっちは
なんか図書館でパラパラいろんな出産の本見てたら、まあ、みんな多分知りたいことが一緒だから、書いてある内容も同じになっちゃうんだろうなっていう感じなんだけど。
そうだね。
そう、で、この本だけちょっと様子がおかしかったんで、借りてみたら、様子がおかしかった。 で、びっくりしたのが、そのさ、胎児、このおじさんって、あの、産婦人科やりながら胎児医療っていうのも詳しいんだけど、なんか普通の子供の、あの小児科と違うんだって、胎児って。我々からしたらさ、子供なんだから一緒じゃんって思うんだけど、そもそも、そもそも胎児って、あの、お母さんのお腹にいる間のことを言うんだけど、
うん、
そうするとまだ人間とみなされてないんだって、人間として。
うんうんうん、
だから、あの、小児科医がやることじゃないんだって、その、お腹の中にいる間にやることって。それもなんかさ、当たり前のことだったのかもしれないんだけど、すごい衝撃だったの。胎児が、あの、生まれる直前だったとしても、人間として認められてないっていうことが。
うんうん、
っていう話とかを、あの、西翔さんが、えーとか言って、あの、聞いてんの、うん、おじさんにいろいろ。で、あと、またトリビアとして面白かったのが、あの、先ほどから何回もちゃん組をさ、ジュニアと共にこのズームの画面上から見てんだけどさ、
うん、
実はチェックしてたことがあったんですよ。
怖いわ怖いわ。
てれん。
何？
ちゃん組が抱っこしてる向き？
うん。
あの自分の左胸に、
うん、
子供の頭が来るようにお母さんって抱っこするんだって必ず。
ああなんで？
でそれなんでかって。あの、お母さんの心臓の音を子供ってお腹の中にいるときに聞こえる音ってもうそれなんだって。ドックン、ドックンって。なんか他にもまあ臓器の音いろいろ聞こえるし、外の音も聞こえるけど、基本的にはずっとお母さんの心臓の音を聞いてお腹の中を10ヶ月過ごしてるわけで、すごい音なんだって、音量がもう。確かにそうじゃん。だって、すごい近いんだから、位置的にいる。で、体中にドックン、ドックンと音が鳴ってるのを子供は聞いてるから、左側に抱いた方がお母さんの心臓の音が聞こえるので、あの、泣き止みやすいっていう風にお母さんが自然とそういう風にやってんだって。それって、今も全部左側だったの、見てて。
うんうんうん。3
組が抱っこしてんの。
そうかも。
で、あとは、あのマリア様とかのさ、聖母マリアの西洋画とかいっぱいあるじゃない。
はい、
あれもほぼ左側なんですって、頭、あとさ福沢諭吉先生さ、
うん、
ゴイゴイスっていう話なんだけど、
うん、
福沢諭吉ってさ何年のに生きてた人なんだろう。もうなんかさ有名すぎてさ、ちょっと福沢諭吉が生きてた時代って、あ、1835年に生まれて1901年に死んでるんだけど、うん、まあ、要は今から200年ぐらい前に、あ、200年じゃねえや、100年、120年前ぐらいに死んだ人なんだね。
うん、
そんな昔にいた人なのに、
うん、
座りのこととか、あの、残してんのよ、あの諭吉先生は。
え、小説の中にってこと？
この人って、いや、なんかこのおじ増崎先生が言うには、あの諭吉先生はこう言ってんだよねみたいな、多分どっかの文献に残ってんじゃない？
あ、そういうこと。
うん、この人そこまでか、あの守備範囲広いんだと思ったんだけど、諭吉先生もう西洋事情すげえ詳しいじゃん、この諭吉先生は。だから向こうから、西洋から得た知識を日本に持ってきてるっていうところから、や
っぱ福沢諭吉って医師免許持ってんだっけ。
あ、そうだったっけ。いや、でもそのぐらいめちゃくちゃ詳しいし、あのほぼ言ってることが当たってんだって。そのさ、今科学が発達して、あの、うん、たくさんの検査とかできるようになって、例えばエコーとかさ、超音波の検査なんて昔なかったから、子宮の中はもう完全な未知の世界みたいな感じだった。出てきて初めてわかるみたいな、そんな200年とか150年前とかは。こんな時代に福沢先生が言ってる、残してることが今も当たってることとかすごいいっぱいあるんだって。
へ
ー。すごいよねーって。 そういうことだよね。ちゃんくみジュニアもそう思ったみたいです。
黄昏泣きです。
黄昏泣きです。かわいい。もう首は座ってきたのかい？
首座りました。
いいね、私さ、結構首が座ってない赤ちゃんが、あの、ちょっと
怖いよね。
怖い、トラウマなの。だから自分がもし子供産んだら、うん、首座ってな、うん、座るまでは怖いなって思っちゃった。うん、はい。あとなんか、このじいちゃんは、うん、結構、うん、あの子供たち性教育って言って、教えてた、うん、学校で。
へー。
ちっちゃい子供たちに。
うん、で、
そ
こで
言ってたこのおじちゃんの面白いネタが、
うん、
漢字の起こりも面白いんだよって言ってて。
漢字。うん。
女っていう漢字あるじゃん。
はいはい。
女に、あのおっぱいが腫れてくると母親になるっていう意味で母っていう漢字ができる、できたんだって。中にさ、ほら乳首みたいにさ、ぴょっぴょってつくじゃん。あ、
ポンチ
ョン
ね。
女におっぱいが腫れてくると母親になるっていう怒りで、そういう漢字ができたんだって。
あ、本当にそうなんだ。
うん。
へ
え。まあこのおじさん曰くね。
うん、
であとは包むっていうさ、小籠包とかのポーっていう字あるじゃん。
え？あ、はいはいはい。ちょっとポーに持ってかれたわ。
包むっていうポーっていう感じあるじゃん、
うん、
で、あれはあの己って書くでしょ。
はいはいはい。
で、己が子宮に、あ、違う違う、己が包まれてるっていう感じじゃん、あれって見た目、
うんうんうん、
で、子宮に胎児がいるっていう意味なんだって、包まれる、で、出産してその子宮から出てきて己だけになんだって。だから己、面白くない？
面白い。え、そういうのが書いてあんの？
そういうのをこのおじさんとこのおばさんが、あの、永遠にそういう取り留めもない話をしてるんだけど、
うん、
でもすごい感動するの、最後の方とか。このおじさん本当に、あの、やっぱりね、長年子供を取り上げてきてる人って。あらららららら、ちゃんくみジュニアがスパークしてますね。スパーク。やっぱ子供を長年取り上げてきてる人ってすごいなって思った。ジュニアが今スパークしてるところです。画面上には特にジュニアが映っていないため全く様子が分かりません。
普段泣かないんですけど、夕方だけやっぱ泣いちゃうんだよね。
ああ、じゃあちょっと今後は夕方に収録しない方がいいかしらね。あのジュニアのためにも。
それってさ、その話っていうか、その本ってさ、なんかその産むまでの話とかも、
うん、
例えば赤ちゃんができました、
うん、
産みますまでの一連の流れも分かるようになってんの？どういうふうに？
そういう指南書とは全然違う。
あ、全然違うんだ。もう本当にそういう、
そうそうそう、ところどころ書いてある。
うんうんうん。
なんか、そういうなんか一般的な妊娠指南書みたいなのに書いてないようなことばっかり書いてある。なんか例えば、あの、だいたい妊娠8ヶ月で、まあその産んでるから、ちゃんくみの方が詳しいと思うんだけど、妊娠8ヶ月に、この性別がわかるプラス、あの、ダウン症かどうかがわかったりとかする検査ができるんだよね。
ああ、はいはいはい。
で、それをするっていうことの、重要性っていうかを、このおじさんは何十年もその夫婦に説いてきてるんだって、いろんな、
うん、
で、なんか軽いその血液型診断みたいな感覚でそれを受けちゃうと、実際ダウン症の子ですって言われた時に、
うん、
なんだったら子供を殺さなきゃいけないかもしれないっていう決断をするかもしれないよっていう話と、うん、あとはまあダウン症ってこんな ことなんだよっていうのをきちんとこう事前説明してから受けさせるとか、そういう話、うん、あなただったらどうするみたいな。
しかもさ、なんかはっきりさ、白か黒じゃない場合が一番多いんでしょ、なんか何パーセントか。
そう、だからダウン症になるかもよって言われても、ダウン症にならない子が生まれるかもしれない、あの普通の子が生まれてくるかもしれないんだって、
うんうん、難しいよね、
うん、だからそれはすごく難しいけど、そういう話をあの、
うん、
神経削ってやってるっていうことを教えてほしい、うん、あとはあの受精するまでの話とかね、あと体外受精の話とかもすごいリアルに教えてくれるし、
へ、
うんうん、あとは水中出産は絶対ダメだとかね。
あー、なんかだいぶ昔に話題になったよねそれ。
あー、なんかちゃんまいもさ、逆ないんだったら水の中で産みてーなとか思ってたけど、
マジ
いや、なんかリアルにじゃないよ、その海外のさ、うん、映画とかそういうの見てさ、え、こんなんできなったらいいじゃんとかさ、軽く思ってたけど、このおじさん的にはもう絶対ダメって言ってた。
そうなんだ。あんな
雑菌がいっぱいいるところに、あの、
だよね、
産み落として、で、子供が生まれる仕組みもすごい面白いの、このおじさんが教えてくれたんだけどさ。
うん、おじさん。
なんで、
お前のおじさんかよ。
なんであんな狭い膣を通して子供を産む、うん、でも人間ってうまくできてて、その子供は水の中で呼吸してるわけよ、
うん、
呼吸っていうかその肺を使ってないわけ、うん、なかなかで生まれたら肺を初めて使っておぎゃーって泣くんだけど、
うんうんうん、
その肺を使うためにあの狭い膣を通ることで、あの肺ってスポンジボブのスポンジみたいで、あの一回こうブシューってスポンジが、
あ
の、お水を一回狭いとこ通してブシューってこうちっちゃくするとお水がなくなるじゃん。で、うん、外に出ましたってなった時にバーってもう一回膨らむ時に今度はお水じゃなくて空気を含むから、
はいはいはいはい、
になる。すごく、
すごいね。
超面白いでしょ。
だから出て泣くか泣かないかって重要なんだ。
そう、で、あれ、泣くのに5分とかかかると低酸素症になって、うんうんうん、なんか障害が残っちゃうかもしれないっていう、瀬戸際なの。だからそれが重要なんだって。あと、日本の産婦人科はすごくて、やっぱその、胎児医療は進んでるから、こんなにあの、母子の、死ぬ率が少ないのに、うん、日本が一番なんだってやっぱり。
ああ、そうなんだ、
うん、
なかなかね、なんか聞かないもんね、
そんな、うん、なんかもう別にさ、出産で死ぬとか本当いつの話みたいな感じになっちゃってるけどね。
その遺伝子的にさ、もうなんかもう決まっちゃっててとか、その死産みたいなのはまああるんだろうけど、その、ね、出産時のトラブルでみたいなのは聞かないね。
うん、ほとんど なんか
あと最近はすぐ帝王切開に切り替えちゃうっていう話を聞くね、うん、昔はもう無理してでも自然にこだわってたけど、
そうそうそうそう、私らが生まれる頃までは、うん、あの世の中的に自然分娩にこだわってる時代だったらしい、
うん、
あと最後に1個だけすいません、これすっごいあの感動したから言わせてもらいたいんだけど、
うんうん、
やっぱりさ、出産するのにさ、お母さんってお腹の中に子供がいるから、うん、母親になるって嫌顔でも分かるじゃないですか、自覚できるし、うん、で自分が子供のためになってるっていうかさ、うん、なんか自分が育ててるみたいな感覚が最初からあるけど、お父さんってやっぱそれをこう自覚する機会っていうのがないわけじゃん、
うん、
だから自覚がないまま子供が生まれてきちゃうっていうのが、まあ、よく世の中でも言われてるじゃない、
うん、
でもすごい感動したんだけど、うん、お父さんとお母さんって他人じゃん、
うん、
一般的に。で、子供と、そのお父さんお母さんは血がつながってるっていうふうに言われてるけど、うんうん、なんとですよ、お父さんの DNA は、子供を通じてお母さんの中にも入ってんだ。すごいでしょ。
え、じゃあ妊娠してる時にってこと？
そう。だから、妊娠して子供を産んだ家族って、すべて本当に DNA を共有してんの。子供を通じて。
あれか、だからさ、出産するとさ、だんだんムカつくんだ。もう身内になっちゃうから。
それはまた別の話でしょ。 だからよくさ、顔が似てくるとかって言うじゃん。あれも DNA を共有してるじゃないかってこのおじさんは言ってんの。だからそういうのを、
そしてね、
そう、自分は現場でやってるから調べらんないけど学者の人とかに調べてほしいってこのおじさんは言ってた。まあでも確実に言えるのは、そう、お父さんの DNA は子供を通じてお母さんにも入ってる。だから、全くの他人だった2人が完全につながるわけ、それで。
うん、
すごいでしょ、子供って。お前は誰やねんって話なんだけど。
無知な私のためにいろいろ教えてくれてありがとう。
で、いや、いいの。この本のおかげだから。これを読んで、うん、だから。
うん、ちょっと探してみる、はい、それは。
うん、私はあの図書館で見つけます。はい、じゃあねー。
じゃあねー。